皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。3月に入りました。もう春がね間近になっておりまして、まあ、ここのとこ毎週言っておりますが、最近ですね、街を行きますと梅は非常にこうもう満開のように咲きまして、また花畑駅の横にありますね河津桜ももう八分九分咲きになっています。まあ、本当にこう 春が近づいたなということを感じるんですね。私の場合には春は五感を持って感じることもありまして、もう先週1週間は本当に花粉がひどかった。もうグズグズなんですね、鼻がね。まあ、皆さんの中でも花粉の方あるかと思います。実際春は近くてですね、今週木曜日には市内の中学校が卒業式らしい。いよいよ年度末です。ね、大変慌ただしくなる時ですが、心静めながら今日もご一緒に御言葉に、聞いていきたいと思います。まあ、この慌ただしさで言いますとね、先週私皆さんに大事なことを言い忘れていたんですね。それは、実は今年の受難節、イエス様の受難を覚える期間、受難節が、先月の2月の22日からもう始まっていたんですね。きちんとアナウンスをし忘れておりました。ただもう久留米教会では1月の中旬からもうすでに6週にわたって受難物語を読み続けていますので、まあ、礼拝においては特に大きな問題はないんですね。ちょっと振り返ってみますと、受難物語もう6週ですから結構読んできたなと思うんです。最初に読んだのがヨハネ福音書12章だった。イエス様がエルサレムに入場してくる場面、イエス様はご自分を一粒の麦に例え、一粒の麦が地に落ちて死ぬが、しかしそこに多くの命が生まれてくるっていう、その麦に自分を例えながら、イエス様は十字架において亡くなっていく、しかしそのイエス様の死を通して多くの人々が神を信じ永遠の命に至るであろう、そのことを覚悟決めながらですね、エルサレムに入場してきた。これがまあ最初の週でした。2週目にご一緒に分かち合ったのがマタイ福音書の23章です。イエス様がユダヤ教指導者たちをケチョンケチョンに批判したっていう記事を読んだんです。イエス様言うんですね、そのユダヤ教の指導者たちに、お前たちは権威者のごとくに振る舞っているが、その実神の御心を知らぬ偽善者だ。そこまで言われたらそりゃ指導者たちは怒るだろうが、イエス様そのこと百も承知の上で行った。なぜそこまで強く批判したか、それは私たちが信じる神様は一部の約束を守れる、律法を守れる者だけを救おうとしたんじゃなくって、傍から見れば罪人と蔑まれるようにしていた民をも含め皆を救おうとしていた。そのことをイエス様は告げるべく、一部の者だけ救われるんだって主張している指導者たちを批判したのでした。3週目に読んだのはマルコ福音書14章、ベタニアにて香油を注がれるという物語だった。今まで私たちはこの物語、一人の女性が突然食事の席に乱入してきて、誰もがびっくりする仕方で香油を注いだっていう突飛な行動として読んできた。しかし今回の受難節で私たちが読んだのは、この行動はベタニアという、周りからは罪人だと言われ、病のためにまたさまざまな諸事情のために町から追い出されていった人たちが住んでいた集落、その集落にイエス様がやってきて神の救いを語ってくれた。一緒に食事をして仲間だと公言してくれた。そのことに何とか応えたいと思った人々の総意が香油だったと読んだんです。イエス様はその人々の神様への感謝応答を喜び、その香油をご自分が十字架にかかって亡くなっていくための葬りだと意味付けてくれたと読んだんです。第4週目に読んだのがヨハネ福音書の13章、弟子たちを洗うという場面でした。当時人の足を洗うというのは、たとえ家の召使いであっても同じ同胞ユダヤ人同士では行わないという非常に蔑まれていた行為、 イエス様は自ら弟子たちの足を洗うことを通して、この人々のために私は仕えていくんだ、そうやってご自分の死を通して多くの人の救い、そしてちゃんと亡くなった後もつながっているんだよっていうことを示したのを分かち合ったんです。第5週目に読んだのがマルコ福音書14章から主の晩餐聖典でした。イエス様はパンを裂き、ブドウ酒を一緒に分かち合いながら飲みながら、これは多くの人のために流される私の血、契約の血であると語っていた。血が流される、ご自分が亡くなるということを示した上で、しかしそのことを通して多くの人が救われていくんだ、だからその救いを、神の救いを思い起こしておきなさい、そうやって主の晩餐を制定してくださったんだった。6週目、先週ですが、ご一緒に読んだのがマルコ福音書14章からゲッセマネの祈りと逮捕の場面。本音を言うならば、イエス様だって十字架には恐怖を感じている、しかし私の願いではなく御心がなるようにと祈った。その祈りは何だったか。それは、私たちはいついかなる時にも神の御手の中にあるという神様への信頼、その信頼を通してイエス様は私たちにね、人間というのは弱いものなんだよ、だけどね、それでも信じ続けなさい、そうやって励まし、また眠りこけている弟子たちに対して立ち上がりなさい、共に神の導きの中を生きる、そうやって私たちを歩み出させていった、そんな風に読んだんでした。まあ、こうやってずっと受難物語読んできましたが、この後はですね、イエス様が2つの裁判に、むちゃくちゃな裁判にかけられ、そして有罪判決を受け暴行され、十字架につけられて死んでいくというのがこの受難物語流れになりますが、今朝はその裁判の中での一つのエピソード、弟子のペトロがこの裁判に潜り込んでいたという話をご一緒に読みたい。選びました聖書の箇所はルカ福音書の22章54から62節です。ゲッセマネで逮捕されたイエス様は大祭司の館へと連れて行かれる。大祭司はユダヤ教のトップですが、同時に当時ローマ帝国から認められていた自治議会、ユダヤの自治議会サンヘドリンというのがありまして、このサンヘドリンの議長役でもあった。まあ、名実ともにこのユダヤの中ではトップなんですね。で、彼らはイエス様を逮捕した後、早々にユダヤ教議会の裁判にかけた。裁判は大変むちゃくちゃな言いがかりだらけです。まあ、これは来週ご一緒に読みますが、その裁判にペテロが潜り込んでいた。ペテロは大祭司の館に忍び込みますと、群衆たちと一緒になって屋敷の中庭、焚き火の周りに座って様子を眺めている。すると56節で、一人の女中がペトロを見つめ、この人も一緒にいた、イエスの仲間だと告発し始めた。ペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと否定する。しばらく経つと、今度は58節、他の人がお前もあの連中の仲間だと繰り返す。ペトロはいや、そうではないとまた否定する。すると59節、今度はまた別の人がいや、確かにこの人はイエスと一緒だった、だってガリラヤの訛りもあるじゃないかというふうに告発するんですね。ペトロはそれを否定したっていうこう話なんです。で、このやり取り、私たちですね、このやり取りを見ながら、おお、ペテロは3回も粘ったのかっていうふうに読むこともできるんですが、しかしユダヤの常識っていうものを理解しますとね、見方が変わってくる。私たちが把握しておきたいのは、古代ユダヤでは社会的発言権を持っているのは成人男性、大人の男性のみなんです。女性や子供は社会的な発言力というのを持たない。この常識を踏まえて今朝の箇所を読みたいと思うんですね。 56節で最初にペテロに対してお前はあのイエスの仲間ではないかと告発したのはある女中がと書かれている女性です。女性は社会的な発言力がありません。だから逆に社会的な発言力を持っている男性ペトロがそうではないと否定をしたら、発言力の力としてはね、ペトロの方が強いんですよ。しかし58節、続けてペトロを告発したのは他の人って書かれています。この他の人との言葉をギリシャ語原文で見ますと、明らかに男性であるということがわかる。男性が告発していった。でもそれに対してペトロもまた否定をした。成人男性同士の意見が均衡しているという状況なんですね。では3番目、59節においてペテロを指さし、この人はやっぱりあのイエスの仲間だよと告発したのもまた別の人と書かれているが、これも成人男性です。ユダヤでは裁判の席上、成人男性2名以上が同じ証言をしたら裁判として有効な証言と認められます。つまりペテロが3度目に告発された時点で、2度目の人と3度目の人、成人男性2人の証言が出来上がってしまったんです。ペテロは思ったでしょう。もしここで自分が捕らえられ、イエス様が裁判にかけられているけれども、そこに引きずり出されて一緒に裁判を受けたら自分は間違いなく有罪にされる。ペテロは怯えたんだ、恐れたんだ。だから彼は必死になって否定をします。マルコ福音書にあります平行箇所を読みますとね、呪いの言葉さえ口にしながらって書いてある。それだけ強い言葉で否定をした。それだけ必死だった。しかし60節後半、ペトロが否定の言葉を言い終わらぬうちに突然鶏が鳴いたと聖書は語ります。そして61節、主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロはイエス様と目がバッチリ合ったんだろう。つい数時間前、最後の晩餐の席上でイエス様はペトロに対して、お前は今日鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うだろう、そう告げられていた。途端に62節、ペトロは大祭司の館を飛び出す。すべてを思い出し、自分がその予言の通りにイエス様を裏切ってしまったんだと、深い自責の念から自分の弱さ醜さを痛感しながら激しく泣いた。そうやって今朝の箇所は終わっていくんですね。今朝の箇所、このまあ福音書って全部で4つありますが、4つの福音書の中で今朝読んだルカ福音書だけ、鶏が鳴いた直後にイエス様がペトロを見つめていたっていう記述があるんです。他の福音書にはありません。ルカだけが残した記述です。私ね、このイエス様がペトロを見つめていたっていう記述が非常に気になるんですよ。イエス様はどんな思いでペテロを見ていたんだろうか。あんなやつ知らないと強く否定されたことに対して悲しんでいたのか、それともああやっぱりそうかと思っていたのか、恨みか憤りか、いやどれも違うと私は思う。イエス様の眼差しの意味を知るべく、ルカ福音書はですね、別の箇所にてイエス様がペテロに対して語った言葉を残しています。今朝の招きの言葉少子、ルカ福音書22章31、32節です。34節においてイエス様は確かにペテロに、お前は今日鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うだろう、そうやって予言をしておりますが、その前の時点で31、32節でイエス様は言ってるんですね。シモン、シモン、サタンがあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために
信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この言葉の中でね、特に52節の中でね、じゃあ32節の中でね、イエス様は3つのことをおっしゃるんですよ。1つ目はペトロの信仰がなくならないように祈ったということ。イエス様が逮捕され十字架につけられていく、周りの者は誰も助けることができず、十字架上で孤独にイエス様が亡くなっていく。ペテロは自分が本当ならば、33節でも言ってますよね、あなたとご一緒ならたとえ捕まっても牢に入れられても死んでもね、大丈夫だと、それぐらい一緒にいたいんだって覚悟してるんだと言ってるんですよ。その自分がイエス様を見捨てたっていう、そのことに彼はまさに信仰がなくなるほどに苦しんだだろう。しかしイエス様は言うんですよ、私はあなたのために祈ったって。イエス様がペテロに告げていた一つ目の事柄はね、ペテロを祈っているということ。二つ目にイエス様が告げられたのはね、32節の後半にこう書いてある、だからあなたは立ち直ったら。イエス様はね、ペトロが立ち直ると信じてくれているんですよ。己の弱さ、自責の念のままにペテロが終わってしまうではなく、そこから立ち直ってくるということをイエス様がまず信じてくれたんです。イエス様がペテロに告げた3つ目の事柄はね、最後の言葉、立ち直るペテロに対して言う、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。兄弟たちを力づけるという役割を与えてくれたんです。自責の念にとらわれて苦しんでいるのはペテロだけではない。同じようにイエス様を見捨てて逃げ出している多くの弟子たちがいるんだ。そんな人々にね、本当に寄り添い助け起こしてくれるのは同じ傷を持つものなんですよ。私たちだってそうでしょ。大きな病を経験したとか、本当に辛い出来事があった、課題に苦しんでる、怖いんだとかね、近しい家族が亡くなったとか、そういう悲しみな、本当にさまざまなことが私たちの人生を襲ってくるけれども、そんな時にね、何も知らん、もう苦労したこともなさそうに見えるその人から、大丈夫大丈夫って言われても、何を気休め言ってって思うじゃないか。でもその時に私たちに本当に深く慰めて、あ、そばにいてくれてる、伴ってくれているって思うのは、同じ痛みを経験した人だったりしますもんね。イエス様はね、ペテロにそんな役割を与えてくれたんだ。ペテロがイエス様を見捨てたがゆえに深く深く苦しんでいく、そのことをイエス様はしっかり理解をした上で、ペテロのために祈り、ペテロが立ち直ると信じ、ペテロに役割を与えてくれていた。それがあのイエス様の眼差しだったとルカは私たちに示すんですよ。クリスチャン作家であります遠藤周作という人がおられました。1996年に亡くなっています。もう27年になるんですね。私ですね、中学高校の頃から彼の作品に惹かれまして、いろいろこう本読み漁ったんですね。で、そんな中で2017年、彼が亡くなって21年目にふと、出張の帰りに羽田空港の本屋さんでね、時間潰すために入った時にびっくりしたのは、彼の新刊が出てたんですよ。亡くなって21年も経って新刊なのと思ってね、びっくりして買い求めたんですが、これ彼が過去に語っていた講演集だったんですね。あ、なるほどと、ならばで出せるわけですね。でこの講演集、大きな部分は 彼の代表作である沈黙という作品を書いた後の講演なんですが、まあ、そういう講演集の中の一つにですね、1979年、66歳の時に彼が行った講演が記載されている、載っている。その中で遠藤は人間の弱さとか罪について語っております。少し長いのでちょっとまあ要約しながらご紹介するとね、こんなことが書いてある。神は私たちのどうしようもない部分でご自分の存在を証明するのだと思う。もちろんいい部分でも神はいろいろと語りかけてくるだろうが、少なくとも僕の今の考えから言うと、人間の最もいやらしい部分、弱い部分、どうにもならないところを通して神は語りかけてくるのだ。大部分の人は俺にとって神なんて無関心だからよくわからねえと言うし、実際神について無関心だろう。しかし神はあなたに無関心じゃないのだ。これね、すごい言葉だなと思ったんですよ。あなたが神に無関心であっても神はあなたに無関心じゃないんだ。あなたにずっと目を留めているんだ。そしてね、人間の最もやらしい部分、どうにもならないところを通して神は私たちに語りかけてくる。どう語りかけてくるのか。私はあなたを見捨てない、私はあなたと共にいると語りかけてくるんですよ。その言葉はまさに今朝の箇所のペトロのそのままじゃないか。ペトロはイエス様を見捨てたんだ。己が囚われるかもしれない、そんな恐怖でおそらく冷静さを失って、もう瞬間的に感情的にうわって逃げたんだ。それは私たちにも通じること。私たちも何事だって冷静になんて理想だけども、そうはできませんもんね。でもね、そんなペテロに対してイエス様はお前の信仰がなくならないように祈ったと告げ、お前はきっと立ち上がると信じ、兄弟たちを力づけてやりなさい、そうやって使命を与えてくれた。それをもう一度告げるかのようにしてイエス様は泣き崩れようとしているペテロを見つめていたんです。イエス様のその眼差しは決してペテロだけに与えられたものではない。私は経験上そう思うんですね。久留米教会の方々は、まあ、私久留米で16年目がもう終わろうとしているんですが、過去調べましたら3回ぐらい語ってるんですけどもね、実は私にとって31、32節はもう本当に決定的な御言葉なんですね。今から21年前になりますが、大学を卒業して検診をいたしました。西南大学の進学部の3年次に入学をしました。まあ検診はしたけれども、正直言って私は牧師にはなりたくないと思いながら検診した、まあ、ちょっと変わり種の人間だったんですね。と言いますのは、自分自身がずっと教会で生まれ育ってきたけれども、聖書のことがイエスのことが分からなくなって、もう一度イエスとは何者かっていうのを考えたくて献身したっていうパターンだったんですね。まあ、そうやって入学したんですけれども、進学部生活は本当に楽しかった。進学部はお仕事を定年した後に入ってくる方なんかもおられますから、同期の中にですね、60代っていう方々なんかもおられたんです。久留米教会から献身なさった中島文明先生のような方もおられました。最初のね、談話室でみんなでワイワイやってる時にどぎも抜かれた話も何回かしましたけども、その中島先生の同世代の方々がね、いやー昔 B29 が飛んでたのを覚えてるねっていう話を聞いて、本当にこうすごいと思ったんですね。教科書の中の話だと思っていたら体験者が身近にいたっていうところから、まず進学部ってすげえなーから始まったんですが、この進学部生活本当に楽しかったんだけれど、 とてもお世話になったのが寮の中で隣の部屋に住んでる林則明という人だった。彼は神奈川の出身で植木屋の棟梁なんですね。非常に職人気質の豪快な男で、よくですね、あの土曜日の朝一緒に、大学のグラウンドでですね、あのソフトボールしてたんですが、それが終わった後にみんなでぞろぞろとファミリーレストランに流れて食事するんですが、着いた途端にですね、お姉ちゃんビールっていうようなそういうタイプの人だったんですね。で大変面白い人だったんですが、私が進学部に入学をして半年後の10月末突然彼は部屋で亡くなっていた。後に聞きますと、もともと心臓が悪かった、弱かったらしくって、夜中ちょっと体調を崩して部屋で休んでいる時に、寝ている時に心臓の血管が破れて亡くなった状態だった。で実は彼のその発見には私自身後悔がありましてね、彼が発見されたのは亡くなった日から2日後の朝なんです。みんな、彼が体調悪いって言ってたからきっと休んでるんだろうなって配慮して一日、声をかけなかったんだけれど、でも私ですね、寮の自分の部屋に出入りするとき、彼の部屋の前のスリッパが動いていないことにきっと気づいていたはずなんですよ。けれど最悪の想像をしていなかった。私それまで近しい人の死を経験したことがなかったので、非常に狼狽し悲しんだし苦しんだ。彼は牧師になりたいって言ってたんです。教会に着任した後は地域のホームレスに、植木屋としてね、培ってきた植物をいじるっていうことから野菜作りを教えて自活させてやるんだとかですね、若者たちに楽器をですね貸し出して教会で自由に演奏してもらえるようになりたいとか、いろんな夢を語ってくれたんです。けれど彼は学んでいる最中に亡くなった。牧師になりたいと言って献身してきたものが亡くなり、一方牧師にはなりたくないと思っている自分がまだ生きている。非常に理不尽だと思いましてね、神様に対して突っかかるようにして祈ったんです。神様、理不尽じゃないかって祈りながらですね、でも腹も減れば眠くもなります。毎日の生活があるから授業にも行くし教会で奉仕もする。ずっとその間死について命について考え続けたんですね。ある日、ふとした出来事があって、むしゃくしゃする中聖書をガタッとこう開いた。するとその時に私の目に飛び込んできたのが、実は今朝の聖書ルカ福音書22章31、32節だった。後にも先にもあれ一回きりですが、本当にあの瞬間ね、御言葉が光って見えるっていう不思議な経験をしたんです。こう書いてあった。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あの時私はこの御言葉が自分に語りかけられているんだと確信をしたんです。林さんという身近な人を死を経験してね、狼狽し苦しみ一抹の自責の念も抱えている。しかしその私に対してイエスは語るんだ。私はあなたのために祈ったと。私はあなたが立ち直ると信じていると。だから立ち直ったならば仲間たちを力づけてやりなさい。イエスは私たちのために祈り信頼し役割を託してくれた。これが私が牧師になろうって本当に決心をした決意をした出来事でした。それから4年半神学部で学び、久留米に着任して早16年目が今月で終わろうとしています。イエスがペテロに対して、そして私たちに対して託したメッセージは祈りであり 信頼であり役割なんですよ。ペトロはそのことを後にしっかりと感じ取っていった。だからペトロはペンテコステをきっかけとして世界で初めてのキリスト教会を作りました。同じように自分の人生の中で後悔を抱え苦しみ続けている者がいる。でもね、イエスはあなたの救い主なんだよ。そうやって告げるべくペテロは教会を建てた。今その教会は世界中で同じように建てられ、今日礼拝を捧げています。私は今日改めてね、この御言葉を読みながら皆さんと一緒に分かち合いたいんです。人間はね、弱いんですよ。過ちを犯すし後悔を抱えるんですよ。でもイエスはその私たちを分かっている。祈り信頼し、なお立ち上がって行うべく役割を与えてくれている。それは今の私たち、今はまだ私はイエスを信じていないという人がいても、そのあなたのためにもイエスは祈ってくれているんです。そのイエスの祈り信頼役割に応える、それが私たちに今促されているんです。イエスは2000年前にエルサレムで十字架にかかって死んで終わった人ではありません。聖書は私たちに告げている。彼は3日目に復活し、私たちに今なお働きかけ続ける救い主であると。私たちは今もイエスによって祈られ信頼され後押しされながら生きていますよ。だから私たちはイエスをなお救い主として信じ続けるし、またこのイエスという救い主を私たちだけにとどめるのではなく、家族や仲間友人たちにも伝えていくんです。今受難節に入り、イエスの受難物語を毎週少しずつ少しずつ読み続けています。来週もご一緒に物語を読んでいきますが、今年のこの受難節がイエス様が自分たちの救い主であることをますます強く実感する時といたしましょう。またこのイエス様が多くの人にとっても同じ救い主であることを伝える、そんな勇気を出す時といたしましょう。今日から新たな一週が始まっていきます。このイエスと共に歩み出したい、そう願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはペトロが3度にわたってイエス様を否定してしまった物語を読みました。鶏が鳴いた瞬間、ペトロは自分を見つめるイエス様と目が合ったでしょう。その途端、自分が今日鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うだろうと告げられた言葉を思い起こし、自分の弱さも醜さも痛感し、イエス様の目を耐えきれないようにして、耐えきれずに館を飛び出し、彼は泣き崩れました。しかしイエス様が眼差しに込めた意味を彼は後にしっかり受け止めました。イエス様が自分のために祈ってくださっていること、自分が立ち直ると信じてくださっていること、同じ痛みを持つ仲間たちを励ますべく役割を与えてくださっていることを彼は感じ取り、教会を作りました。今私たちもそのペテロの流れを汲み、この久留米でも教会を建て礼拝に集っています。イエス様、私たちもまたペテロ同様弱いものでしかありません。しかしあなたによって祈られ信頼され生かされていることを感謝し、自分たちにも与えられた役割として家族や友人たちにイエス様のことをお伝えします。 どうぞ語るための勇気と言葉とをお与えください。今年の受難週、また受難節イースターがイエス様をますます身近に感じ、深く深く信じる時となりますように。私たちのために祈り信じ期待くださったイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。